皆さんごきげんよう。ラブ・フォール・スティングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティのミサップことピアニストコンポーザーの岡本美沙が兵庫県のアンヘルスタジオからお送りいたしております。ラブ・フォール・スティングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆様、おかわりございませんでしょうか。6月中盤になりましたけれども、梅雨もね、雨で、すごいと思いますが、ジョスさんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。ちょっとなんかやっぱり夏っぽい日があれば、梅雨みたいな雨の日も ね、 そうですね、多いですね。
湿度の高いね、
そうですよね、
日もありますし、まあ、なかなか今ね、雨降ったり止んだりという全国的な、
そうです、ね、
天気の傾向になってますけども、
そうですね。なんか6月って言ったら水月って書くんですけど、はい、この月はやっぱ暑さが厳しくて、
ね、
水がね、はい、こう尽きてしまうので水月っていうそうなんですけども、
なるほど。
でも語源的にはいろいろ諸説があって、
はい、
平安時代の歌の方の大義章っていうのがあるんですけども、それは、農業のね、
はいはい、
農業のことがみんなこう、うん、終わってしまうじゃないですか、ま
あ、はいはい、
終わって、だからみなし月と言ったのがだんだんとみな月になってきたっていうふうな説もあるそうですよ。
6月は12ヶ月間で唯一祝日のない月でもありますね、はい、
そうですね、
ですからなこう季節の変わり目もありますけども、うん、まあ、ちょうど1年の中間の月で ね、
はい、
今日はなんとFM 那覇さんでも朝からいろいろとそういうメッセージされてると思いますけど、FM の日なんですよね。6月13
日本当、
はい、
そうですか。なんでやろね、なんか意味があるのかな。
F というのがね、
はい、
アルファベットで6番目、M が13番目、
はい、
ということで、
なるほど、
これはもう FM 局全体で今日はいろいろそんな話されてると思いますけども、
そうでしたか、はい、それは知りませんでしたね。ではさて、1年を採用の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。今週の期間は、芒種ですね。芒種、はい、これはイネ科の穀物の種をまく頃という、う
ん、あ、はい、なるほど。
実際にはこう麦の収穫とか、稲の田植えが終わった頃かな。はい、この時期はこうアジサイがもう綺麗ですね、今もね。
綺麗ですね。アジサイもこれいろんな色のね、
はい、
アジサイ、先週ミサップが教えてくれました、土のあれですよ ね、
酸性化アルカリ性、
酸性化アルカリでね、
そうなんですね、
アジサイの色がね、変わりますよね。
白いアジサイがあるんですよね。
ああ、それもいいですね。
咲いてるところがあって、本当綺麗なんですけどね。は
い、
あれちょっとい
い、ね、
はい、庭に
欲しいですか？
欲しいよ。接ぎ木させてもらおうかしら。で、そうですね。今もう梅とかもね、ちょうど、
ああ、いいですね。
はい、梅も実がちょうどなる頃、はいはい、モズが鳴き始める時期とかね、
うん、
はい、ということですけれども、さてその二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個、6月15日までの期間は腐れたる草蛍となるという時期なんですよね。
なんかおしゃれなフレーズですね。
でもね、腐るっていう字ですよ。腐る草、
うん、それでも蛍が出てくるんでしょう。
あ、まあね、
はい、
腐った草がね、蛍となるっていうふうに意味なんですけれども、これは蛍は土の中でこうさなぎになって地上で羽化する、
はい、
それで枯葉が朽ちて蛍となったって考えられたんですって。で、蛍の異名は朽ち草、朽ちた花、草って朽ち草って言うんですね、
はいはい、
どういうふうなことです。
はい、
カタツムリもね、ちょっと最近見ましたけども。出てきますね。
昔ほどなんかあんまり見なくなってる気がするんですけど ね、なぜかわからないんですけども、
ね、
目についてないだけかもしれない
ですね。そうですね、
はい、
さて今日ね、
はい、
今ちょうど、命見つめてという 高次脳機能障害についての映画を撮ってるんですけれども、はいはいはい、その高次脳機能障害の研究なさ、されてるね、もう20年ぐらい研究されてる、高槻、大阪の高槻の山口クリニックっていうクリニックがあるんですけども、はい、その先生がもういろんな高次脳機能障害の本とかも書かれてる第一人者の方なんですけども、はいはい、この間ですね、5月の末に、その山口先生のね、取材に行ってきたんですね。
はい、
で、まあその時、まあいろんな高次脳機能障害の、まあ、こう、お医者様のね、視点からのいろいろお話を伺ったんですけど、
はい、
その時にね、ちょっとやっぱり発達障害、発達障害も、うん、まあ、高次脳機能障害でないかという一括りにされたりとか、まあ、いろいろな問題が最近はあるそうなんですけどね、うん、それで、まあ、心療内科の方じゃないですか、まあ、そういうのってね、うん、で、心療内科といえば、プラシーボ
の、プラシーボ
っていうのは、はい、薬ね、
はいはい、
ちょっと眠れなかった日だったんですよ、私。それでこう、その眠れるような薬ってあれもね、うん、小麦粉丸めたのでも多分ね、眠れると思うんですよって先生にお伺いしたんですよ、
はいはい、
だからそういう薬があるっていうんですよ、うんうんうん、ちゃんとこう刻印もされててすごいでしょ、
はい、
うん、だからまあそんなお話を今日はねしてみたいなと思っております、うん、
はい、
はい、ではね、今日はこの後、腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、そして CM の後はミサップおすすめ楽曲と、番組の後半ではプラシーボのお薬についてちょっとお話ししてみようかなと思っております。素敵な30分を Love for all things。 腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、今日はですね、体と心の健康度は、腸内細菌で決まるというお話なんですけども、
はい、
腸の中にはですね、皆さんもいろんな情報をお持ちだと思いますけど、善玉菌、
はい、
悪玉菌、
はい、
それからちょっと耳慣れないかもしれませんけども、
はい、
日和見菌というね、このどっちつかずの菌がございまして、できるだけ、まあ、善玉菌 の、 比率を増やすことがですね、
はい、
健康の鍵だということは皆さんある程度ご存知だと思いますけども、
そうですね、うん、
今日はもう一度ですね、腸を元気にする善玉菌を増やす食事についてですね、
は
い、
あ、食事ね、
はい、3点ほど再度皆さんにメッセージしたいと思います。
はい、お願いします。
まずですね、一番目は何と言いましても善玉菌が喜ぶ発酵食品でございます。
そうね、
これ善玉菌の餌になりますんでね、はい、乳酸菌、まあヨーグルト、
はい、
チーズ、
はい、
味噌やですね、漬物、
あ、
キムチなどね、
はい、
発酵食品をできるだけ、
はい、
食事に取り入れいただきたいと思います。
はい、
それから2点目はですね、何と言いましても食物繊維なんですけども、
はい、
食物繊維はまあ野菜とかに当然多く含まれてるんですけど、ネバネバ系のね、
あの
食物繊維っていうのは非常に善玉菌が喜ぶ食事、はい、
納豆とかなりますよ
ね。そうですね、うん、ぜひとも心がけていただきたいと思います、
はい、
そしてもう一つがですね、
はい、
これ良質のタンパク質を取っていただきたい。これは、はい、丈夫な腸を作るということなんです。
あ、
これはお食事中でしたら大変恐縮なんですけども、
はい、
便にはですね、まあ腸粘膜というのがですね、
はい、
一緒にこう便と一緒にね、
はい、
出てしまって、
あ、
まあ、だいたいこのサイクルが早いんですけどね、
はい、
腸のその壁面の腸粘膜が便と出てきますとですね、
はい、
腸をまたこの復活させるためにね、
はい、
良質のタンパク質、
はい、
まあ魚とかもいいんですけどね、
はい、
やっぱり大豆製品もいいんですね。
あ、
はい、大豆製品をしっかり食べることによってですね、
はい、
元気な腸粘膜を、
はい、
維持することができます、
はい、
今言いました3点をもう一度皆さん、免疫力アップのためにね、
はい、
腸を元気にしてですね、
はい、
心と体も健康度アップさせましょう。
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでくださいね。ラップをオールシングス。
旗乳酸菌お風呂上がりにいろいろ塗るよりこれでせ腸がきれいになったならほれお肌きれいなべっぴんさんなら明日からモテモテこりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある旗乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。はい、お送りしましたのは朝崎郁恵さんのアガハリという楽曲なんですけれども、この朝崎郁恵さんっておっしゃる方、奄美の伝統の歌手だそうなんです。で、朝崎郁恵さんが歌う新日本風土記っていう番組があるんですけど、そのテーマ曲だそうなんですね。
いい曲ですね、
NHK の大河ドラマのこうですかね、ゴーのテーマ音楽を担当した方が、編曲を担当されたそうなんですけど、アガハリとはね、奄美の島言葉で全て明るいという意味なんですって。
おー、いい言葉ですね、
そう思ったんで、はい、でね、これをたまたまなんかの FM で聞いたんだったかな、なんかね、全然言ってることが分かんないんですよ、歌詞が、だけどなんかね、胸の奥からずっと来るものがあって、ね、ずんとずしんと来るものがあって、で、もう今日は絶対これ書ける、
いや、心に響く、
そうでしょう、
いい曲ですね。
そうなんです、はい、なんか最初聞いた時はね、ちょっとなんかあれなんだこれって思ったんですけどねはい、まあ、そんなこんなでね、はい、今日はプラシーボの話をしようかなと思っております。そんなこんなで、ちょっと眠る冬眠剤をね、しばらくまた飲んだりしてたんですよ、眠れなくて。で、何もない日やったらいいんですけどね、眠れなくても、だけど、次の日が仕事行かないといけないときにちゃんと寝てないとね、しんどい場合があるので、ね、もう3時ぐらいまで寝れなかったら飲んでしまってたんですよね。でもなんかそういう同じ色で、
はい、
でちゃんと刻印も同じものがあるんですって、そういうプラシーボの薬が。
まあ、皆さん、ね、プラシーボというのは偽薬ということなんですけどね、まあ、その眠れないとき、私なんかも薬飲んだことないですし、すぐ寝てしまうんですけど、結構ね、多いらしいんですよね。今ミサップが言いましたように、どうしてもこう明日
そう
仕事でなかなか寝つけないときは、はい、お医者さんでもね、結構、こんな言ってあれなんですけど、
そうですね、
飲まれてる方もいらっしゃるみたいなんですけど、プラシーボっていうのは非常になんかね、こうプラシーボって聞いてたらあれなんですけど、は
い、そう聞かなか
ったね、聞かずにいただくと、確かにこう
ですよね、
精神的にですね、これ、はい、飲んだ雰囲気になりますとね、私も多分それ
でしょ、
効き目あると思います、はい、
私もそう思うんです。なんかね、いろいろ実験されてて、実験というか、はい、薬の臨床試験でね、被験者にあらかじめこの副作用の症状をね、警告するんですって、でそれはもう偽薬なんですよ、
はいはい、
本物の薬じゃないんですよ、でそれを飲んだ人たちも実際にその副作用が出るんですよ、でその被験者の 11% がひどい副作用のためにその試験が継続できないほどなんですって、偽薬飲んでるのに。
なるほど。
それとかサリン事件、あの時もサリンを吸った人じゃなくても、周辺にいた人が同じような症状で病院に搬送されたっていうふうなことも書いてありましたね、はいはいはい、だからやっぱりそういう人間の思考の力っていうか、
はい、
そういうものってもしかしたらすごいものがあるのかもしれないなっていうふうに。
そうですよね、何か、そのプラシーボっていうのは、当然薬もそうなんですけども、プラシーボ効果っていうのはビジネスでも ある言葉なんですよね、ある意味ね。
そうですか、
ね、インターネットとか見ていただいたらそういうシーンも出てくるんですけどね、確かに、すごくこう、薬みたいにですね、
はい、
ビジネス的にはもう非常に洗脳じゃないんですけども、できるできると、その仕事できるできるというふうに、まあ、言い続けるとね、なかなか厳しい局面でもその仕事ができてしまったりしますですね。ですから、プラシーボ効果というのは、これまだまだ研究がね、多くないというのが、まあ、世界的にね、
はい、
著名な先生もおっしゃっているんですけども、まあ、これからですね、
はい、
未来に向かってね、やっぱりプラシーボっていうのもね、
そうですね、非常にいいかもしれませんね。
注目を浴びるかもしれませんですね。
なんかあれって薬じゃないので、そういう女子さんとこの、うん、そういう、なんていうんですか、
健康食品、
健康食品にならないんですかね。
は
い、
まあ、当然ね、そういう製品開発も、していきたいなと思うんですけどね。
ね、そうですよね。なんか例えばね、こう寝不足でね、しんどいわ、はい、しんどいわってずっと言ってたら、もう最初よりしんどくなってきますよね。
そうですよね。
うん、私ちょっとね、一月ぐらい前からちょっと体調悪かったんですよ、今月。でも極めつけにぎっくり腰になってね、2週間ぐらい。でもうね、歩けないんですよね。
はいはいはい、
2、3日も、ね、寝たきりやったんですけど、だからね、痛いんですよ、もう確かに。痛い痛いって言ったら、本当にね、もうどこも行けないんですけど、まあ、なんとか大丈夫やわ、大丈夫やって言ってたら、なんとか帰ってくるまで持つんですよね。
それプラシーボ効果ですね。
そうですよね。だからまあ、これ、まあ、無理するのはいけないんですけどね。
いけないですね。あ、プラシーボと言いましたね。それが、それに近いかどうか分かりませんけど、三沢前、こんなん言ってませんでした。ノンアルコールの、お酒飲んで、えらい、アルコール入ってると思って酔ってしまったよ。
ね、
それプラシーボ違いますか？
そうやわ。缶のやつを買ってね、今日はもうお酒飲もうと思って帰ってきたんですよ。
はいはいはい、
なんかね、缶チューハイかと思ったんですよ。なんか、桃の絵が描いてあって、で、持って帰って飲んだらもう気分良くなってね、
はい、
なんか歌歌ったりね、してたんですよ。
それもお酒と、思い込んでるわけでしょ。
そう、お酒は持ったからもう、はい、でもね、半分ぐらい飲んだらもうね、しんどくなってきてね、
はい、
まあ、しんどいわ、やっぱりお酒飲んだらしんどいわとかって歌いながらね、ほんでもうフラフラなんてフラフラなんてんのよ、ね、洗ってね、洗い物してその缶も洗ったらね、
はい、
あら、ノンアルコールやわって、あれみたいな
すごいプラシーボ効果じゃないですか。それもう完全にアルコール度の高いものを飲んで、もう酔っ払ってる気分になるんです。よくはね、お酒飲まれない方でもね、そこの雰囲気でね、酔ったような雰囲気になるとかおっしゃる方、
ね、
結構いらっしゃいますよね。
じゃあそういうのはあるのかもしれないですね。逆にそういうの方がね、でやっぱり気分的にいいこと言ってたらどんどんいいようになっていきますもんね。
ですから笑顔と、
はい、
でまたいい言葉をね使っていってですね、このコロナ禍をですね、
はい、
乗り切っていきたいと思いますね。
すね、なんかもう不満は言わないって去年もね、話したかもしれないけど、あの人、牧師さんね、
はい、
ウィル・ボーエンさんっていう牧師さんが書いた本、
はいはい、
あれでもやっぱりもう不満言った途端にこう、自分の左にあったゴムを右にしたりとかこうしてたんですよ。ずっと左にあることはなかったって。で、それがね、3ヶ月ぐらいかかったって書いてありましたよね。何も言わなくなるまで。そしたらいろんなことが変わってきたんですって。
だ
から
なるほど。
ちょっとやってみたら、もう私しょっちゅう左から右、右から左。しとかなあかんかもしれへんわ。ね、
ミサップがいつも教えてくれたり、好きな本の中に、思考は現実。
ありますね。
あれもひょっとしたらそういうことかもしれませんね。
だからやっぱりその思い込みっていうか、そういうので、
はい、
すり込みともそうやしね、いろいろ変わってくるのか、見えてくる世界が変わってくるでしょうね、きっとね。
そうですね。
うん、まあ、嫌な人も本当はいいところいっぱいあったりとかね、
本当にそうです
するかもしれませんね。はい、はい、それでは岡本美沙のラブフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組の感想や、お便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。いただきましたメッセージは番組の中でご紹介させていただきますね。FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。 この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。ジョスさん、なんか会社で作ってください。なんか元気になる薬、
そうですね、
粉とか
もうぜひね、今新製品開発にね力を入れておりますんでね、
あ、酵素とかもね、
酵素ゼリーも出しましたけども、
はい、
プラシーボのね、
やりましょう、
健康食品も作りたいと思います。
はい、お相手は岡本美里、
ジョスでした。
それでは来週もこの時間に
ラップフォーオールシングス。